こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。4月も終わろうとしてますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。4月からいろいろ新生活始まったという方、慣れましたでしょうか。ね、住むところ変わったり、職場変わったり、あるいは新しく学校に入学されたとか、新社会人だっていう人もね、一月なんとか、乗り越えようとしているところだと思いますけれども、今週末からはなんとゴールデンウィークも始まるということで、長い人であれば10連休なんていう人もいるかもしれませんけれどもね、海外旅行に行かれる人はね、楽しく過ごしてほしいですけれども、まあ私の方はと言いますと、特に変わらず通常営業でお仕事してると思うんですが、仕事について言うとですね、この今この収録している週が少々立て込んでまして、これ説明しづらいんですけど、まあ声の仕事をしていて声優をやってるんですけれども、声優のスケジュールって、まあ人にもよるんですけど、気づいた時にはあれってなってるんですよね。あれいつの間にこんなことに、みたいな、なんて言えばいいのかな、これ同業の人だとすごい分かってもらえると思うんだけど、要はこう自分では決められないから、ちょっと今日はもう眠いから、いろいろなことを後回しにして寝ようみたいな時が許されない時もありますから、この収録はこの曜日この時間でってなったらもう決められないから、それ以上は向こうの都合で細かい状況とかも変わってきて決まっていくし、勝手にこっちで、都合よく決められないから、そこに合わせていくというか、そのバランス調整というのが難しいんですけど、だから要はこの、その気づいた時にあれっていうのは、あれ明日の朝にこの仕事があって、ということはこの朝までに、A というものと B というものを準備しないといけないとって、まあ、例えばセリフの練習とか、まあ、しないといけないと、ということは今日全然寝れなくないみたいな、寝ないと体にも差し障りあるし良くないよねって思うんですけれども、で家帰ったら夜遅いしみたいな、じゃあその前の日に A と B のうちに A だけでもね、いろいろ手はず整えておきようって話かもしれませんが、その昨日のやっておきようっていう時には、その昨日でまた違う C っていうもののね、もうやらなきゃいけないことがあったりして、じゃあもう一週前に、先週のうちに A と B をやっておけば楽になるっていう意見もあるかもしれないけど、その先週にはその A と B の、台本なり資料なりは手元にないみたいな、だからそのどこで俺は間違えたんだろうっていう状況が、あれ気づいた時にはあれっていうのはそういうことで、どっかでぐーたらはしたかもしれないと、どっかでなんかぐーたらなんかよくわからないネットのニュースを眺めてる時間もあったかもしれない、5分10分がつい5分10分休もうと思ったのが30分1時間になってることは確かにあると。でもなんでこんなになんかこうせかされてるんだ俺はみたいに思う時があって、どうすればよかったんだっていう、今回のケースで言うと明らかにこのあれこれだと準備期間足りないような、ガッツで乗り切るしかないよなっていう案件が目の前にあって、やるんだったらもっと前々からやっとけようと思うと、もう休みを潰すしかないというかね、休み、まあでも休みを潰せっていう意見もあるかもしれないけど映画館に行ってる場合じゃないと、ダゾーンでサッカー見てる場合じゃないと、その休みを潰すっていう方法もある。でもそのこんな話してていいのかなその A という案件がそのこんなに準備が必要なもの、仕事によってこれくらい時間がかかるっていうものは確かにあるから、これくらいでいけるだろうっていうのを予想立てながら日々過ごしていくんですけど、こうスケジュール帳眺めながら、今週はこれとこれとこれとこれがこれがあるから、あドミノ倒しによってこうなっていくなっていうのは考えながらやるんだけれども、でもこの A という案件が突発的に来たものだから、あこんなになのっていうのが分からなかったんですね、その、休みでぐーたらしてた時は。でそれをぐーたらした後に、あこうでしたってなって、あでももうその知った状況ではもう修正できないっていうか、じゃあ今は目の前の明日のことをやる、その次の日はそのまた明日のことをやる、でもそうなってくるとあれ空白の時間なくないみたいな。まあ私はここ何年もこういうドタバタが嫌なので、もうそういうのを減らそうっていうか、そういう状況にならないように予測、安全策でこう事務所とも協力して、すごいなんかね、そういう自己的な状況はなく来てるんですけど、仕事と、体とメンタルのバランスというかね、ワークライフバランスというかね、このそのパズルゲームをねどううまくやるかっていうのはね、どこで間違えたんだろうってちょっと今思っててね、まあガッツで乗り切るしかない状況がね招いてしまったことはね残念というかね、もちろん適当な仕事はできないですから、十分な準備っていうのをしないとね、やっぱりいけない のでね、それはしようと思うんですけれども、あれなんでこうなったっていう時はたまにあるんですよね。だからもっと忙しい人とかね、どうしてるんだろうと思いますよね。効率の良いやり方、まあ、人によっても違うだろうけど、なんかどこかに効率を求めてしまうとね、こういう仕事は良くないですからね。手抜いてんのかな。いや、そんなこともないな、なんてことをね思いながら生きております。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム新人リスナーさんからいただきました。内山さん、こんにちは。先日本屋さんに行って雑誌コーナーを覗くと、キネマ旬報の表紙にジャン・リュック・ゴダール88歳が見つめる地平と書かれており、ゴダールの新作が公開されることを知りました。このインターネット時代に本屋さんで映画の新作の公開を知るというね。早速上映館を調べたところ、なんと北海道では上映しないのです。かっこ北海道在住。北海道に住まれていると。現在私が住んでいるところは札幌から車で5、6時間かかり、唯一の映画館では売上ランキングに入る人気作しか上映されません。道外で、北海道の外と書いて、道外で映画を見るために飛行機を取るのもどうかなと思い、不便さに困っています。来年は引っ越すつもりでいますが、あ、そうなんですか。札幌ですらゴダールの新作が見られないことがショックで、憤りを感じています。内山さんは見に行かれますか？もし見に行ったらラジオでお話を聞けたらと思います。ムビログのコーナーでは、私が普段見ないジャンルの映画も紹介されているので楽しみにしています。ということで、北海道にお住まいの方からメールいただきましたけれども、これ調べました。ゴダールの新作、イメージの本。これ公式ホームページによると、札幌シアターキノという映画館で上映されるそうで、北海道でやるみたいですね。このメールいただいたところから状況変わったのかもしれませんけれども、まあとはいえ、札幌から車で5、6時間かかるところにお住まいということで、札幌シアターキノ、ちょっとどこにあるのか僕はよくわかりませんけれども、まあそのパッと行けるところにはないのかもしれませんね。あの、僕は埼玉県出身ですし、まあ、東京に住んでもう何年にもなるので、その映画館、に関してはその不自由ということはあまりなくてですね、その日本全国から考えれば、なのでそう、こういう話を聞くと、あ、確かにそうだよなっていう思うところはありますね。で、ゴダールについてですけれども、これね、行くかどうかちょっとまだわかんないですね。ゴダールは全然知らなくて、昔の名作も、ここ何作かの新作見た覚えもある気がしますけれども、なんか全然知らないですね。勉強が必要だなと思ってて、家に、前に買ったブルーレイはね、何本かあるので、それも見ないままでね、そんなところでね、全然わからないんですけれども、あとは、やっぱり勉強が必要だっていうとね、最近こう、いろいろこう映画を見る中で、この監督が新作を作ったと。で、その新作は、この過去のこれこれこういう作品を参考にしてるとか、こういう、この撮り方にはこういう人の影響があるみたいなのを読んだり見たりすると、やっぱりその元を知らなきゃいけないなとか、昔のこんな映画もあったっていうのをね、もっと見なきゃいけないなと思っていて、ベルイマンとかね、ブレスタンとかね、もっとね、勉強しなきゃいけないなと思ってますね。まあ、趣味、だから勉強、いや、まあでもね、趣味も勉強、趣味はいいのかな。趣味でサイレント映画とかもね、もっと見なきゃ、なんで見なきゃいけないって思っちゃうんですよね。なんか変だな。まあでもね、見なきゃいけないって思いますね。はい、これから勉強していこうと思います。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、春のベストバイ。突如として現れたコーナーですけれども、これはちょっと僕が言い出したやつで、あのこの番組の、投稿コーナーで、結構長くやっている内山さんこれ買いですっていうコーナーがありまして、これのコーナー自体は、私内山聖輝が日々そんなに買い物をしないと、これいるかなとか、もう足りてるからいらないっていう、こう、あれもこれも買うタイプじゃないから、こんな世の中には便利なものがありますよとか、これって買うとすごい素敵な生活を送れるんじゃないですかみたいなものを、リスナーの方々からこうおすすめしていただいて、あれこれ言うコーナーなんですけれども、ふと振り返ってみたときに、最近よく物を、新しいものを導入してるなと思って生活に。そして、その中で良かったものも結構あるなと思って、それを発表していこうと。いうコーナーをやっていこうと思います。まず一つ目、これはもうラジオで話しましたが、 4K の有機 EL テレビ。これね、去年導入したんですけれども、これ素晴らしいですね。それまでは、プラズマテレビを使っていたんですね。約6年ぐらい。もうやっぱりね、画面の焼き付きとかが結構起こってきてね、そろそろかなっていう感じを、実感としてあって、なんですけれども、じゃあ次何買おうかと思った時に、プラズマテレビが終わっていて、もうどこも作ってないと。で、どうするってなった時に、前買った時にはなかった有機 EL テレビっていうのが登場していてですね、その当初は、とても高かったんですけれども、去年の段階では少し、ちょっと足せばいけるんじゃないですかみたいな、割高ではあるけれどもみたいなタイミングで、選択肢としてあるなと思って、で、有機 EL テレビっていうのは、詳しい構造は知らないですけども、とにかく絵が綺麗だと、そしてかなり薄型化できるのが特徴だっていうのが書いてあってですね。まあ 4K、まあ 4K っていうものにもね、よくわからなくて、全然興味もなかったんですね、その買う前は。で、4K とか興味ないし、けど、まあ映画とか見るし、まあ、買っちゃうかと思って踏み切って買ったんですね。そんで使い始めたら、まあ日々ラジオとかでもお話ししてますけれども、すごいなと。あ、で、ネットフリックスで 4K 映像とか見出したらですね、だからそのテレビ買った時にネットフリックスのプランも変えて、4K まで見れるやつにして、で映像を見出したら、あ、もうこれはもう戻れないなっていう感じになって、そのつまり HD、っていう基準がありますね。あれがこう物足りなくなってくるというか、前を振り返ればね、DVD すごいなって思った時期があって、DVD 綺麗だなって言って、ノイズが全然ないし、デジタルすごいななんて言ってた時代があってですね、そこからまあ HD すごいとか、そしてなんかフル HD だとかなんだとか、そんでブルーレイが現れて、ブルーレイ綺麗だねとか言ってて、で、地上デジタルもね、始まって、もう昔のが考えられない状況になって、そこからまた新たに 4K っていうのが現れて、いや、どこまで行くんだと思いますけれども、でも 4K も見たら見たでね、すごいなって思って、で 4K プラスなんか HDR っていうのがあって、よくわかんないんですけれども、なんか色の表現だったかな、そういうのに慣れていくと、映画館の、上映状況っていうのは基本的に普通だと 2K、だったりするんですが、それにちょっと物足りなくなってくるというか、まあで、その画質どうこうかわかんないですけど、色の表現、黒がもうちょっと沈まないとみたいなね、なんかこう、いう感情が、湧き上がってきたのが、なんかその不思議な変化というか、それを導入したことによる、もう身体の変化というか、認識の変化っていうか、それが面白くて、なんでね、4K 有機 EL、そういうの好きで、それにちょっと余計なお金使ってもいいなという人にとっては、結構おすすめですね。ただこう未来を考えると 4K すごいなと思いますけれども、もっと先には 8K っていうのが待ち構えてるっていう話ですから、これね、そのバラエティ番組とかその女優さんの肌がどうこうっていうのはね、そんなに興味がなくて、スポーツですよね、やっぱり興味あるのは 8K で、例えばサッカーとか見出したら、これはね、どんな気分になるんだろうと思いますよね。今でもかなりすごいなと思うのに、これ 8K でスポーツ見たらすごい楽しいんじゃないのかなと思いますけどね。まずそのブルーレイも一段進化したウルトラ HD ブルーレイっていうのが出ていて、今それの、見れる、レコーダー、BD レコーダーもあるので、それもね、買ってみようかなと思っている今日この頃ですね。なんで、とりあえず一つ目は 4K 有機 EL テレビ、上げてみました。二つ目、そのテレビに関連して、Apple TV 4K。これ、商品自体は2017年の9月に発売していたらしいんですけれども、Apple TV 自体をもう、プラズマテレビの時から持って使っていたので、で、Apple TV っていうのは、そのテレビとつないで、プラスその Apple TV 自体をネットにつないで、そのネットの、映像とか、配信の映像だとか、あるいは、iPhone とかそれをこう無線でつないで、iPhone の画面をそのままテレビに映すとか、iPhone で撮った写真をテレビに映してみんなで見ようとか、ビデオをみんなで見ようとか、そうやって使う商品なんですけれども、まあ、Apple TV 持ってたので、まあ、4K っていうのが出てるんだって、 4K 自体に興味なかったですから、なんかそうなんだと思って風景として眺めていたんですが、そのニュースを。ただこうテレビを買った影響プラス、前にラジオで話したハイビーっていうオーディオビジュアルの雑誌で配信サービス特集号この間あって、それを 読んで素晴らしい読み応えでしたけれども、それを読んだら、ネットフリックスをフル活用するなら、よく、完全によく再生させるなら、Apple TV 4K はマストバイだって書いてあって、マストバイなら買うかと思って、その理屈はよく覚えてないんですけれども、雑誌読んでいただければと思いますが、とにかく Apple TV 4K 買ってこういう設定をすれば、そのなんかこう、フルにその特性を活かせるみたいなことが書いてあって、これは買うしかないなと思って。で、要はその、Apple TV 4K っていうのよく分かっていなくて、半信半疑ではあったんですが、これ素晴らしかったですね。で、Netflix も良かったんですけど、確かに。僕がその感動したのが、ダゾーンっていうそのスポーツの映像配信サービスがありまして、僕は主にサッカーを見るので使ってるんですけれども、J リーグもね、今、ダゾーンで見る時代ですけれども、これがとにかく使いやすいと。テレビにも今は、YouTube だとか Netflix だとか Amazon ビデオだとかっていう、そういうネットの配信サービスのアプリが入っていて、テレビの地上デジタル放送だとか BS だとかの、とは違う、チャンネルというか、のボタンを押すと、そうですぐ、呼び出せるようになってるんですけれども、で、それも、その前のテレビに比べたら、そのアプリ機能はだいぶ改善というか、どんどん技術が向上してるなっていうのを感じたんですが、いや、Apple TV 4K で見るダゾーンがとにかく使いやすいし見やすくて、で、テレビのアプリだとね、なんか見にくかったんですよね。同じネット状況だって有線で繋いだんですけれども、画質と動きですね。動きのカクカク具合を、なんでこんな、録画の生放送じゃないやつを見てるのに、こんなカクカクしてるんだろうっていうので、なんかその、日々使えるものではなくて、あ、ダゾーンどうやってこれから見ていこうかなと思っていたんですけれども、これが Apple TV 4K を導入したところ、快適に見られてですね、だから最近佳境に入っているチャンピオンズリーグだとかもね、これでね見ていこうかなと思ってるんですけれども、なのでこの Apple TV 4K、ダゾーンとか、まあ、Netflix もそうですけれども、iTunes でビデオ買う人も結構これいいらしいので、おすすめですね。だし、Apple が手掛ける配信っていうのもね、これから始まるらしいので、Apple TV プラスっていうのがね、まあそれとどう、組み合わせて使っていくのはよくわかんないですけれども、まあ配信の波っていうのはこれからとりあえずしばらくは続いていくでしょうし、ディズニーもそこに参入していくっていう話ですから、こういう、まあテレビのアプリ活用していくのも全然使える部分は多いのでありですし、こういう、まあ Apple 以外にも結構出してるとこあるんで、こういうテレビにつなげるネットのやつはね、一つ持っていくと便利かもしれないですね。ということで、Apple TV 4K おすすめです。そして三つ目、ワイヤレスイヤホン。まあ、もっと広く言うと、Bluetooth 関連の話題なんですけれども、最近、こう、Bluetooth で頭がいっぱいで、日々調べてるんですが、で、なんでかっていうと、まあ、そもそも、Bluetooth、そしてワイヤレスイヤホンがここまでこう、電気屋さんでね、大きく取り扱われるようになったのは、まあ、Apple なり、その他スマホのメーカーが、こう、イヤホンジャックをなくし始めたと。で、iPhone で言うと iPhone 7からなくなったらしいんですけれども、それでこう、あ、有線ダメなら Bluetooth のイヤホン使うしかないなってことで、需要が高まり、各社どんどん新商品を出すようになり、そして技術競争も進みみたいな感じでね、なんかこう、ガンガン新しいものが生まれてて、単純に面白いんですよね。で、僕自身は数年前に一つ、買いまして、右と左が繋がって、いるタイプだったんですけれども、まあ、いいなと思って、こう、家で家事するときとかに iPhone 置いといて、ラジオとかね、聞きながら、お皿洗いするのとか便利だなと思ってガンガン使っていたんですけれども、iPhone との、なり、MacBook、iPad との接続がなんかスムーズにいかない事態が続いて、あれあれみたいな、さっきまで繋がってたのにとか、なんかそういうことが起きて、ふと、ある日、そのイヤホンを投げつけて壊す事件というのが勃発しまして、私のちょっと狂気というかヤバさを露呈してしまった出来事なんですけれども、それでこう、よりダメージを与えてしまったというか、繋がりにくいどころか、こう電源も入りにくいとか、なんかそういう、こう、瀕死の状況になってしまって。で、まあ、それでまあ、とりあえず音楽聴きたいなってなった時に、有線でいいやと思って、もともと持っていたシュアのイヤホンがあって、SE535 っていう、なかなか、当時の私としてはかなり奮発して買った、かなり昔、もう何年も前に買ったんですけれども、結構高いイヤホンで、音すごいいいんですけど、これは久々に活用しようと思って、全然使ってなかったので、で、まあ、そうやって聞きながら、ああ、いいなと思いながら、シュアについてネットでいろいろ調べてたら、Bluetooth 製品を出していたってことをそこで初めて知って、今年。で、シュアのイヤホンは、 大体の製品がケーブルを変えられるっていうのが特徴で、リケーブルできると、その耳の部分だけ残して、スポット外して、他のなんかね、音楽、本当にね、好きでオーディオマニアの人はケーブルで音が変わるとか、なんかいろいろ本当掘っていくとね、いろんな製品出てるんですけれども、そういう趣味性があってですね。で、そのケーブルというか、リケーブル製品として、シュアがオフィシャルで出した、その Bluetooth のユニットっていうんですかね。ケーブルを変えたら、今までのが、まあ右と左が繋がった状態のワイヤレス化できるっていう商品が出ていて、でもすでに出ていたところに、去年末2018年の終わりに、それの新製品の、RMCE-BT2 っていうのが出て、これだと思って、俺こういうの欲しいんだよなと思ってたところに、新製品が先月出てましたっていう状況に弱いんですよね。これは買えということだなっていう感じに思ってしまうというか、そんなのを投入してくれてたんですかと思って、これ買うしかないと思ってね。ケーブルだけってことはないですけど、こう繋ぐだけでこの価格なのかと思いましたけれども、まあ買おうと思って。そして使い始めたら素晴らしくて、まず一つ、Bluetooth が進化していることに感動して、本当に繋がりやすくなっててですね、これは壊さなくて済みそうだと、長く愛せそうだっていうことが一つ感動したところと、二つ目は、やっぱり手話が出してるということで、音がかなり良くてですね、これなら、私の耳ぐらいだと、その配信の、サブスクの音楽を、まあ、iPhone なり何なりで鳴らして、で、それと手話の Bluetooth 接続させて聞くので、かなりこう、Bluetooth で軽く聞くかじゃなくて、なんかこう、ちゃんと音楽を楽しむっていう意味で、聞けるなっていうレベルになっていてですね。まあ私ぐらいの音楽ファンだとね、まあこれくらいで全然満足っていう感じでね。で活用してるんですけれども、そこから、Bluetooth すげえなと思って、ワイヤレスイヤホンすげえなと思って、調べまくるっていう。俺こう一つのことにハマり出すというか、なんかこう感動すると、もうずーっとそれが頭の中に占めて、それに、関してずーっとネットで調べたり検索かけたり、会う人に Bluetooth イヤホン持ってますかって聞くみたいなね状況が訪れるんですけれども、まあ凝り性というかね、それでいろいろ調べた、行ったんですけれども、でまあ手話もいいなと思ったんですが、付けやすさの点で言うと、そのまあいわゆる手話掛けっていうこうケーブルを耳の後ろに回す方法でやる装着がですね、ちょっとまあ手間ではあるなと思って、その右左完全に分かれてるフルワイヤレスのやつ、気軽にやれるようなやつもう一つ導入しとこうかなって思っていろいろ調べてたんですよね。で、まあ iPhone を基本的に使ってるので、私 iPad も持ってるし、Apple 製品とつながりやすいなっていうので言うと、調べたところによると、まあそれは基本的に Apple がオフィシャルで出してる AirPods っていう大ヒットアイテムですね。白い、ちょっとこう棒状のものが耳から出るような、あの形のやつがすごいつながりやすいよって書いてあって、それも新しいの出たよって書いてあったんですが、Beats っていうね、今や Apple のグループの会社、のメーカーが出しているのも、なんか、同じチップだかなんだかを使ってるから、iPhone とすごい繋がりやすいんだよって書いてあって、あ、いいじゃんってね、Beats 音も最近良くなってるっていうのをよく見るしなと思っていたところ、なんと、調べてたらもうその日かなんかに新製品が発表されて、Power Beats Pro っていうね、これが5月に出ると。で、AirPods よりバッテリーが長持ちだと。買うしかないと思って。そのバッテリーはね、こう充電しなきゃいけないから、ワイヤレスイヤホンっていうのは。そこが、まあ、その完全ワイヤレスだとその箱に入れること自体が充電になるらしいんですけれども、そういう製品もあるらしいんですが、そこがその前壊しちゃったやつはなんかもう充電しなきゃいけないのみたいなのが結構ネックだったので、そういう意味でも AirPods 繋がりやすいけど、それよりバッテリー長持ち、Beats、来月新製品、買うしかないなと今思ってますね。僕は買うでしょうね。そういうことを考えています。で総じてこのワイヤレスイヤホンの業界状況が、その技術がどんどんどんどん進化していて、で需要もどんどんどんどんあるから、次々と新商品が出てきて、すごい面白い状況になっていて、もちろんさっき言ったバッテリーの長さが一つあるし、あとは音質の、各社のその、違い、そして繋がりやすさ、あとはノイズキャンセリングをそこに載せた製品も出ていたりして、で、ノイズキャンセリングはかなり昔から好きで、高校生の頃にソニーの初めて使って、わ、すごいなと思って。今でも、その、Bose の有線のノイズキャンセリングのイヤホンを持っていて、ヘッドホンじゃなくてイヤホンの方を持っていて、それはすごいね、長く愛用してるんですけれども、新幹線とかね、飛行機とか乗るときにすごい良くて。だから、その、ビーツ買おうと思ってますけれども、ノイズキャンセリングで、トゥルーワイヤレスで、バッテリーがすげえ長持ちっていう、もう革新的な、製品が出たら、それも即買いそうな私が今いますよね。イヤホンいくつ買ったら気が済むのか。こんなね、イヤホン買うつもりなかったんですけどね、なんかこの状況が面白いなと思って、なんかすごいワクワクさせてくれるのが楽しいなと思って、こんなことやっております。 ということで、次がいつになるか分かりませんけれども、こんなコーナーもやってみました。以上、春のベストバイでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は初の試みというか、ベストバイをいろいろ長々と語ってみましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。ビーツのね、製品も買おうと思ってますしね、映画館もね、いろいろ進化して、いろいろなこの技術の向上とともに面白いものが増えていっているので、今年はね、そういう意味でも映画館も盛り上がっていくと思います。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく、内山さん、これで1分お願いします。買い物不詳な私、内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく、内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく、内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメール、こちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net、 one@joqr.net。番組公式ツイッターアカウントは、@one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。